本日、ここに、令和8年、壱岐市議会定例会、3月会議の開催にあたり、市政運営について所信の一端を申し述べますとともに、令和8年度当初予算案、市政の重要事項等について、その概要をご説明申し上げ、議員各位、並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。はじめに、2月8日執行の長崎県知事選挙において、新人の平田健氏が見事ご当選されました。ご当選されました平田健様に対し、心からお喜び申し上げますとともに、新しい長崎の顔として、その優れた行動力とリーダーシップを存分に発揮され、離島振興、人口減少対策をはじめ、さまざまな施策にご尽力いただき、新しい長崎県政の発展を期待しております。また、大石健吾様にはこれまで知事としてその手腕を発揮いただき、本市においては特にジェットフォイル、ヴィーナス2更新の実現に多大なお力添えを賜るなど、本市の振興発展に並々ならぬご支援、ご指導を賜りました。ここに改めて、壱岐市民を代表し、深く敬意と感謝を申し上げます。令和7年度壱岐市長表彰の実施につきまして、2月27日、本年度の壱岐市長表彰として、第30回高野3期全国学童軟式野球大会出場の勝本少年野球クラブの皆さん、第57回交通安全子ども自転車全国大会出場の初山小学校の皆さん、全農杯2025年全日本卓球選手権大会出場の平野由紀人さん、第33回全国中学校駅伝大会出場の郷野中学校男子駅伝部の皆さん、第25回全日本中学生男子ソフトボール大会出場の壱岐ブレイブスの皆さん、第21回都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボール大会出場の江口雄英さん、中山セラさん、湘南藤沢カップ JVA 第16回全日本ビーチバレーボール U15 選手権大会出場の横山大志郎さん、堤響さん、小川圭吾さん、江口聡馬さん、第97回選抜高等学校野球大会出場の壱岐高等学校野球部の皆さん、第5回全国高校生図書館研究大会出場の堤あかりさん、第37回全国健康福祉祭岐阜大会陸上競技出場の丸米信子さん、卓球競技出場の阿比留初子さん、酒井恵子さん、小園博明さんを表彰いたしました。受賞された皆様に心からお喜び申し上げますとともに、今後のさらなるご活躍を期待しております。組織機構の見直しにつきまして、本市を取り巻く社会環境の変化や多様化する市民ニーズに的確に対応するため、令和8年6月1日からの組織機構の見直しについて、本定例会に組織条例の改正を提案しております。主な内容といたしましては、各部が担う役割と施策の方向性を市民に分かりやすく示すことを目的として、より市民生活に近い視点で支援を行うため、市民部を市民生活部に、また妊娠・出産から高齢期までを一気通貫で支援する体制を確立するため、保健環境部を健康未来部に、さらに市民生活に欠かせない基盤を一元的に守り抜くため、建設部を社会基盤部にそれぞれ名称を変更することとしております。なお、健康未来部には子育て支援課の業務を移管し、社会基盤部には環境衛生課の業務を移管することなど、所要の改正を行っておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。有人国境離島法の延長改正に向けた取り組みにつきまして、令和8年度末で期限を迎える有人国境離島法につきましては、長崎県および県内関係自治体並びに市内民間団体等と連携して、総決起大会の開催のほか、関係省庁や国会議員への要望活動等、同法の延長改正の実現に向けて取り組んできたところです。本年はいよいよ期限が目前に迫ってきており、国会での同法の改正にかかる動きを注視しつつ、時期に応じて長崎県等とも連携して必要な要望活動等を行うなど、同法の 延長改正に向けた取り組みに最後まで力を尽くしてまいりますので、市民皆様におかれましてもご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。エンゲージメントパートナー制度の取り組みにつきまして、本市と企業、大学、自治体等が互いのビジョンに共感し、あるべき未来を共に作り上げるエンゲージメントパートナーは2月末時点で60件となりました。制度創設以降、これまではパートナーの輪を広げ連携のアイデアを考える基盤づくりの段階でしたが、次年度以降はお互いの特徴や知見を生かし、具体的な競争事業を実践する社会実装の段階へと移行してまいります。合わせて市民対話会や各種イベントを通じた市民の皆様との交流機会を創出し、本市から多様な挑戦が生まれる取り組みへと発展させてまいります。それでは第4次域市総合計画の基本目標に沿いましてご説明いたします。基本目標1、希望の仕事があり稼ぐ力がある島。農林業の振興につきましては、水稲および肉用牛を主体に、施設園芸、畑箱、露地野菜および柿類の産地化に取り組んでおります。特に農地を次世代に引き継ぎ、地域農業を守るために策定した地域計画について適宜見直しを図ることにより、効率的な農地利用を推進し、地域の担い手への農地利用集積を進め、集落営農による農業の維持発展を図ってまいります。担い手対策については引き続き地域農業の担い手の確保を図るとともに、農業経営の規模拡大等に適応したスマート農業を取り入れるなど、経営安定に向けた取り組みを進めてまいります。施設園芸について、野菜、牡蠣、果樹等は高生産および高収益が期待できる作物であり、特にアスパラガスについては令和7年度平均単収2128キロと19年連続県下トップの成績を維持しており、今後も収益性の向上、高品質および安定生産の確立を図ってまいります。また露地作物では、馬鈴薯、生き黄金のブランド化と生産規模拡大に向け引き続き支援してまいります。畜産振興については、生き牛のさらなるブランド構築を目指して情報発信および PR に努めるとともに、有料系統牛への更新、贈答および肥育元牛の導入支援に加え、重点支援地方交付金を活用し、飼料高騰対策支援を継続して行ってまいります。そのような中、2月に開催された子牛市では、令和3年4月子牛市以来となる平均価格が80万円を超え、前回12月子牛市より約7万8000円高の82万5000円となりました。有害鳥獣対策については、2月26日から3日間、島内関係機関に加え、対馬市及び対馬市猟友会のご協力により、イノシシの痕跡調査を実施し、新たに91基のくくり罠を設置したところであり、これまで設置していた罠を含め、合計120基の確認及び巡回活動を行ってまいります。今後も引き続き、台湾リス等有害鳥獣の根絶に向けて取り組んでまいります。農地基盤の整備につきまして、土地基盤整備事業については、木田地区において整備面積 23.3 ヘクタールを農地中間管理機構へ集積を行い、受益者負担を伴わない新たな基盤整備事業の県内第1号として、令和3年度から区画整備工事に着手しており、約14ヘクタールが完了しております。次年度以降、残りの区画及び農業用水パイプライン等の付帯設備の整備も進め、大区画化された農地での高収益作物への転換による農業所得の向上及び経営体の体質強化を図り、早期の効果発現を目指してまいります。また令和7年8月の豪雨による農地災害のうち、国庫補助の対象となった被災箇所163地区につきましては、令和7年度中に60地区の復旧工事契約を目標に発注準備を進めている段階であります。今後は営農への影響を最大限に抑え、地域農業の早期再生を図るため、残りの復旧工事の早期発注及び着実な事業執行に努めてまいります。 水産業の振興につきましては、令和7年4月から12月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲量は 14% 増の1428トン、漁獲高も 25% 増の20億5000万円と、漁獲量、漁獲高ともに増加しております。これは主に大型クロマグロの漁獲枠が増枠配分されたことによるものでありますが、本市の水産業を取り巻く環境は、漁獲の減少、漁価の低迷、生産コストの高止まり、漁業者の高齢化並びに後継者不足等、依然として厳しい状況が続いており、さらにスルメイカ等の漁種によっては厳しい漁獲制限にも直面しております。このような中、漁業用燃油に対する補助や漁業用の箱に対して支援することとし、所要予算を計上しております。市単独事業としては、本市水産業の重点課題として捉えている磯焼け対策をさらに推進するため、壱岐市磯焼け対策協議会を中心とした積極的な取り組みを進め、藻場のクレジット化並びに販売についても引き続き取り組んでまいります。また、意欲ある担い手の育成支援として、学生の漁業体験研修、新規研修期間中の支援、認定漁業者に対する機器導入等の補助等、水産振興策を引き続き実施してまいります。国県の事業としては、離島輸送コスト支援事業、離島漁業再生支援交付金、特定有人国境離島漁村支援交付金、及び若年層の着業を促進する漁業就業者確保育成総合対策事業に取り組んでおります。今後もこれらの制度を積極的に活用し、漁村、漁業の活性化につなげてまいります。栽培漁業については、壱岐栽培センターを活用し、漁業者の所得の安定、向上を図るため、本市周辺海域の実情に即し、効果的な種苗の生産、放流を行い、水産資源の維持、確保に取り組んでまいります。港湾、漁港の整備につきまして、市営漁港については、労働環境の改善と漁船係留の安全を確保するため、初山漁港、ハゼ地区の簡易行き桟橋等の整備にかかる費用を計上しております。また、漁港海岸については、施設の長寿命化を図るため、箱崎、前浦、漁港、海岸、恵比寿地区の護岸の補修にかかる費用を計上しております。港湾、県営漁港について、芦部港については、年次計画に基づき順次整備を進めておりますが、本年度はイオン側のロータリー終点付近エリアの整備にかかる費用を計上しております。勝本港については、県において黒瀬地区の物上げ場等の整備が進められており、市は埋め立て地の水路整備にかかる費用を計上しております。また、壱岐新時代プロジェクトの一つでもある水産資源を活用した観光・地域活性化の取り組みとして、埋め立て地を中核とした海業の拠点として、本年度は建物の新設及び既存施設の改築の設計にかかる費用を計上しております。商工業の振興につきまして、商工業を取り巻く環境は、長引く物価高騰による買い控えや飲食機会の減少等での消費低迷に加え、人手不足も重なり、非常に厳しい状況にあります。そのような中、食品、生活用品等の長引く高騰に悩む市民生活の下支えと消費拡大による商工事業者支援により、地域経済の活性化を図るため、重点支援地方交付金を活用して、消費下支えプレミアム付き商品券を4月に発行いたします。今回は過去最大の 100% のプレミアム率とし、2000円で4000円分の商品券をお一人5セットまで購入いただけます。また、より多くの市民皆様にお買い求めいただけるよう10万セット準備いたしております。生活応援給付金事業と連動した形で発行することとしており、給付金を元手にご購入いただけるものと考えておりますので、市民皆様のご理解とご活用をよろしくお願いいたします。雇用の創出につきましては、高校生向けに市内企業説明会を10月に実施し、身近にある企業の事業内容を知っていただくことで、将来的な市内就職の推進に取り組んでいるところです。また、学卒者だけでなく、 当該の求職者向けに9月に党内事業者とのマッチング及び関係人口創出等を目的とした粋な職場見学モニターツアーを実施いたしました。本市への移住を検討されている求職者14名の参加のもと市内7事業を見学したところです。ツアー実施後は今後の本市への移住就職の意向等の追跡調査を行い効果検証を行うこととしております。市といたしましては引き続き県労働局商工会等の関係機関と連携し就職支援のほか事業承継等の推進に取り組んでまいります。基本目標に、すべての市民が自分らしく安心して健康に暮らせる島、健康医療体制づくりの推進につきまして、本市では市民皆様が生き生きと健やかで充実した生活を送れるよう、生き市健康づくり計画に基づき、各種検診、相談、健康教室の実施に取り組んでおります。しかし、健康づくりを推進するためには、市民皆様をはじめ、地域の関係団体や関係機関が幅広い分野で連携協力して推進していくことが重要でありますので、今後とも市民皆様と行政が一体となった市民共同での健康づくり活動を展開し健康寿命の延伸を目指してまいります。また令和8年4月から予防接種法に基づき乳幼児の感染症対策を目的とし妊娠中の方を対象とした RS ウイルス母子免疫ワクチンを定期接種として実施いたします。本市においても安全安心に接種ができるよう域医師会のご協力のもと円滑な接種に向け準備を進め乳幼児の健康を守る取り組みを推進してまいります。国民健康保険については県が財政運営の責任主体であることから所要額の通知を県から受け令和8年度の予算編成を行ったところです。県に納付する国民健康保険事業費納付金は被保険者数の減少に伴い総額では減少傾向にあるものの1人当たりの医療費は引き続き高い水準で推移しており国保財政の運営は依然として厳しい状況にありますが物価高騰等の影響を勘案し令和8年度の従来の医療給付費分の税率については据え置くこととしております。一方、令和8年度からは子ども・子育て支援法等の改正により新たに子ども・子育て支援金事業納付金が追加されることとなっております。市としましては国における地方税法関連法令の交付日以降に税率の設定に伴う国民健康保険税条例の一部改正を行うこととしております。被保険者の皆様には新たな負担となりますがご理解くださいますようお願い申し上げます。後期高齢者医療については運営主体である長崎県後期高齢者医療広域連合との連携のもと被保険者皆様が適切な医療サービスを受けられるよう努めてまいります。保険料については2年に1度の見直しの年度であり国保と同様令和8年度から子ども・子育て支援金事業納付金が追加となります。ご負担をおかけすることとなりますがご理解いただきますようお願いいたします。市としましては引き続き早期発見早期受診及び健康づくりの推進により医療費の抑制に努めてまいりますので国保・後期の被保険者に限らず市民皆様のご協力をお願いいたします。介護保険については令和8年度は第9期介護保険事業計画の最終年度となりますので事業の進捗状況の総点検を行い令和9年度から11年度までの第10期計画策定の準備を進めてまいります。高齢者福祉の充実につきましては高齢者が住み慣れた地域で健康かつ生きがいを持って暮らし続けるためには元気な時期からの介護予防とりわけフレイル予防への継続的な取り組みが重要です。行政をはじめ社会福祉協議会等の関係機関や地域が一体となり高齢者を支える体制づくりを進めてまいります。具体的には老人クラブや高齢者サロン等の集いの場において介護予防や健康づくり、フレイル予防の重要性を啓発する教室や講座を地域のさまざまな組織・団体の協力を得ながら引き続き積極的に展開してまいります。また、高齢者の健康福祉増進を目的として65歳以上の方へ高齢者入湯優待券を交付し、外出機会創出や 交流促進を通じて心身の健康保持と生きがい作りを支援します。合わせて敬老祝い金、敬老事業、老人クラブ活動やスポーツ大会への支援、外出支援事業を実施するとともに、認知症高齢者を地域で支える見守り体制の強化を図り、安心して暮らせる地域づくりを推進してまいります。障害者福祉の充実につきましては、地域社会において非常に重要な課題であり、行政としての責務でもあります。本市における障害者のための施策に関する基本的な計画である第3次壱岐市障害者計画では、障害のある人が自立し安心して生活できるまちづくりを基本理念としており、ライフステージに応じたサービスの提供、社会参加の促進、優しい社会の実現等、障害者の方々が地域で自立した生活を安心して送ることができるようなまちづくりを、関係機関や地域住民と連携しながら進めてまいります。また毎年5月に開催されている長崎県障害者スポーツ大会に参加することで、障害者の方々の健康維持や精神的な安定を図るとともに、社会参加の促進や自己肯定感の向上につなげ、生活の質が高まることを期待しております。地域共生社会の実現につきましては、地域住民の抱える課題が複雑化していることを踏まえ、支援を必要とする方々が地域で安心して暮らせるよう、総合的横断的な相談支援体制を充実させ、早期発見と早期解決につなげて、地域包括ケアシステムの進化とともに必要な支援が円滑につながるよう、医療、福祉、介護、地域が連携した包括的支援体制を整え、切れ目のない支援を進めてまいります。また社会福祉協議会や地域団体との共同を通じ、地域住民や多様な主体の参画を促進し、支え合いの力を高め、誰一人取り残さない安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。持続可能なコミュニティの形成につきまして、本市では壱岐市自治基本条例に基づいて、小学校区単位にまちづくり協議会を設置し、安心して暮らせる地域コミュニティの維持活性化に取り組んでおります。市としましては、すべての校区での早期のまちづくり協議会の設置に向けて、地域担当職員等と連携し、各地域のキーパーソンへの働きかけなども行いながら、地域住民の機運の醸成に努めるとともに、すでに設置されている地域においては、組織運営アドバイザー等の積極的な活用を促しながら、まちづくり協議会のさらなる活動の活性化を図るための取り組みを強化してまいります。基本目標3、未来を育む子育てと学びの島。学校給食費の無償化につきましては、令和5年度から学校給食費支援事業として、子育て世帯にかかる経済的負担の軽減や、安心して子育てができる環境整備のために、小中学校の給食費の一部助成を行ってまいりましたが、小学校については、令和8年度から国の給食費負担軽減交付金が創設されたことによりまして、支援の拡充を行ってまいります。具体的には、国の交付金で不足する分額について、重点支援地方交付金を活用し、小学校給食費の完全無償化を行います。また、中学校については、国の支援はありませんが、重点支援地方交付金を活用することで、こちらにつきましても、令和8年度については無償化を行います。これにより、令和8年度は、小中学校において給食費は無償化となりますが、継続していくためには、国からの支援が必要不可欠となりますので、今後も中学校給食費にかかる支援について、国に要望を行ってまいります。学校教育の充実につきましては、保護者が不安なく楽しく子育てができるよう、壱岐市のすべての小中学校が子どもの成長に応じた質の高い学びを保障する環境を目指して、事業改善による学力向上、特別支援教育の充実、不登校等の子に応じた教育支援の充実を重要施策として取り組んでおります。具体的施策には、事業改善を目的とした各種研修会の実施や学校訪問による直接指導の実施、ニーズ・需要性が年々高くなっている特別支援教育を充実させるため、特別支援教育支援員の配置および特別支援教育にかかる研修実施、児童生徒が自発的主体的に成長発達できるよう、 生徒指導に係る研修会の開催、教育支援教室太陽の機能充実、スクールカウンセラー派遣、スクールソーシャルワーカーの充実の3点を重要施策として学校教育の充実を図ってまいります。子ども誰でも通園制度の実施につきまして、子ども誰でも通園制度はすべての子どもの成長を応援し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して保護者の多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するものです。具体的には現行の幼児教育保育に加え、0歳6ヶ月から満3歳未満で保育所等に通っていない子どもを対象に、月10時間までの利用可能枠の中で保護者の就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな制度です。令和7年度に子ども子育て支援法に基づく地域子ども子育て支援事業として制度化、令和8年度から同法に基づく新たな給付として規定され、全国の自治体において実施されます。本市では制度開始時点において石田こども園での事業実施を予定しており、利用料につきましては国が標準として示している1時間あたり300円を予定しております。本制度は児童福祉法において乳児等通園支援事業として規定されており、新たに条例を制定する必要があることから今回議案を提出しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。妊娠出産支援につきましては、令和5年度から本市独自の支援策である生まれてくれてありがとう事業として、市内で製造された3万円相当の出産記念品の贈呈を行い、子どもの健やかな成長を応援してまいりましたが、妊娠出産の次なる支援事業について検討を重ねた結果、今後については市内に住所を有し、医療的な理由で市外分娩取扱施設での検診や分娩が必要となる妊婦を対象に交通費及び宿泊費の助成を行うこととし、所要の予算を計上しております。金銭的負担の軽減を図ることで安心して妊娠出産を迎えていただく、また次の妊娠を望む場合も金銭的負担を理由にためらうことなく、安心して家族計画を立てられることで出生率の増加につなげたいと考えておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。婚活支援につきましては、令和5年の人口動態調査によりますと、本市の婚姻率は 2.1% と全国の 3.9%、 長崎県の 3.2% を大きく下回っており、これは若者の流出に伴って新たな出会いの場や機会自体が少ないことが要因と考えております。第4次壱岐市総合計画に掲げる2050年人口2万人の維持のためにも、独身男女の出会いの場の創出支援に取り組むことが重要であると考え、長崎県とも連携して18歳以上39歳以下の独身者に対して県のお見合いシステムや民間のマッチングシステムへの登録料の補助を行うことで、若者の出会いを応援する取り組みを推進しております。本年度も引き続き長崎県婚活サポートセンター等と連携した支援事業を進めるとともに、巡り合いイベントの開催支援等を通じて若者の出会いの場や機会の創出に努めてまいります。壱岐市立郷野図書館の移転につきまして、11月から移転準備のため休館している郷野図書館については、移転先となる壱岐の島ホールの現106会議室の改修工事が完了し、現在蔵書の搬出および配下作業等、本年春のオープンに向けた開館準備を進めているところです。開館日等については決定次第広報誌およびホームページ等を通じて速やかに市民の皆様へお知らせすることとしております。移転後も多くの市民の皆様に広くご利用いただけるよう今後も準備を進めてまいります。基本目標4、地域の価値と新しい人の流れが未来を作る島、カルチャーターミナル壱岐プロジェクトの推進につきましては、新しい長崎県づくりのビジョン未来大国の実現に向け、本市では長崎県未来大国づくり応援補助金を活用し、令和7年度から9年度までの3カ年事業としてカルチャーターミナル壱岐プロジェクトを推進しております。人口減少超高齢化が深刻さを増す中、第4次壱岐市総合計画に掲げる2050年人口2万人の維持という目標を達成するためには、19歳から35歳のくびれゾーンにあたる若年層の人口流入、 定着が不可欠であり、これにより担い手を確保し、経済の活性化が図られるよう、自律的好循環を生み出さなければなりません。事業2年目の取り組みといたしましては、本市の持つ豊かな資源を最大限に活用して、人材育成、教育プログラムを開発し、学びを切り口に、島を丸ごとキャンパスとして、大学生や企業人材等の交流人口、日域居住人口の拡大を図るとともに、新たなビジネスの創出を支援する仕組みを構築し、中長期的な人口増加につながる取り組みを推進してまいります。文化・スポーツの振興につきましては、昨年開催した長崎ピース文化祭壱岐市大会では、市民皆様の主体的な関わりと事業への取り組みにより、市民同士のつながりが深まり、これまで守り育ててきた文化及び伝統の大切さが再認識され、本市の文化を次世代へつなげていくための契機になったものと考えております。今後も壱岐ならではの文化や歴史を生かすため、市内文化関係団体の一本化による人づくり、基盤づくりを進めるとともに、長崎ピース文化祭で実施した俳句に関連する事業を展開してまいります。また、壱岐市当該スポーツ団体等誘致促進助成金は、これまで補助対象を文化関係団体については高校生までに限っておりましたが、文化活動を行う一般団体も補助対象へと拡大することとしております。本市では文化活動やスポーツ合宿等を実施する関係団体に対して滞在費の一部を助成することで、交流人口の拡大や宿泊施設をはじめとした関係施設の利用拡大等の活性化を図ってまいります。スポーツ分野については、2月に長崎県スポーツ表彰及び長崎県スポーツ教育長顕彰が発表され、壱岐少年サッカークラブの皆さんが長崎県社会体育優良団体賞を、壱岐ブレイブスの皆さんが長崎県スポーツ奨励顕彰団体の部を受賞されました。こうした近年の子どもたちの活躍を大変嬉しく頼もしく思いますとともに、引き続き各種補助事業による支援や市内関係関連施設の環境整備を進めてまいります。また、壱岐ウルトラマラソン、ツールド壱岐の島、新春マラソン大会等のスポーツイベントの開催、小学生から大学、実業団、プロチームまでの合宿誘致や大会開催等、スポーツによる地域振興を継続的に展開してまいります。特に壱岐ウルトラマラソンは、ポータルサイト、ランネットの2025年ウルトラマラソン部門において、89.7 点の高評価を獲得し、初めて全国第1位の評価を得ました。次回大会でも市民皆様のご理解とご協力をいただきながら、参加者も関係者も満足し、楽しめる大会を目指し、運営に取り組んでまいります。歴史文化資源の保全・活用につきましては、11月に開催された国の文化審議会無形文化遺産部会において、令和7年度ユネスコ無形文化遺産への新規提案候補として、神楽及び温泉文化が選定され、3月末までにユネスコ事務局に提案書が提出されることとなっております。審査の優先順位は神楽、温泉文化の順とされ、神楽については本市の壱岐神楽も構成一覧の対象となっており、令和10年度の登録に向けて関係機関等との連携をより強化するとともに、温泉文化については令和12年度の登録に向けた国や関係機関の今後の動向を注視してまいります。また昨年実施した春の辻遺跡の発掘調査では、全国的にも十数例しか見つかっていない貴重な青銅鏡の破片をはじめとする6万7000点を超える遺物が出土しております。次年度も引き続き調査を実施し、春の辻遺跡を中心に弥生時代の壱岐の島の実態解明を進めてまいります。UI ターンの強化につきまして、第4次壱岐市総合計画に掲げる2050年人口2万人の維持に向けては、UI ターンのさらなる増加を推進する必要があります。情報発信の強化とともに、移住相談会や各種イベント開催のほか、ワンストップ相談、支援窓口の体制強化に努めます。また、移住にかかる費用等の支援については、より効果が高まるように適切な見直しなどを実施してまいります。さらに、移住を検討している人の行動を後押しするため、国も推進している日域居住の促進を図り、ふるさと住民登録制度の実装も見据えて、本市を拠点とした 多様な暮らし方や働き方の機会の情報発信に努めてまいります。加えて移住者の確保を図るための空き家バンクの運営や良質な住まいの提供に関して空き家等管理活用支援法人の制度を活用し、空き家の所有者と移住者等との活用希望者との適切なマッチングなどを行いながら空き家のさらなる有効活用を促進してまいります。観光の振興につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により本市の観光業は大きな打撃を受け、依然として厳しい状況が続いております。現状、航路・航空路の乗降客数は徐々に回復傾向にある中で、物価および燃油高騰の影響をはじめ、旅行者の価値観やニーズの多様化等により本市観光業を取り巻く環境も変化しております。こうした状況の中、本市では滞在型観光促進事業を活用した長崎島旅促進事業、西日本旅客鉄道株式会社および九州郵船株式会社との共同企画として実施する行き島プレミアム往復乗船券事業、対馬市との連携による壱岐・対馬周遊ツアー送客支援事業等、関係事業者および関係団体等と連携し各種の誘客施策に取り組んできたところであり、本年度においても国県の交付金を活用した即効性の高い施策に引き続き取り組むこととしております。また壱岐・壱岐教育旅行推進事業費補助金をはじめ、本市独自の補助メニュー活用による教育旅行誘致並びにインバウンド誘客の取り組み等を積極的に進めることで、国県等の直接的な支援策のみに頼ることなく安定した観光需要の確保を図ってまいります。本市では昨年4月に第4次壱岐市総合計画に掲げる主要施策に基づき壱岐市観光戦略を策定したところであり、高付加価値な観光地域づくり、受け入れ環境の充実、セールス・プロモーションの充実を基本戦略の3本柱として各種施策に取り組んでまいります。観光は本市の基幹産業の一つとして、交流人口・関係人口拡大の入り口ともいえる重要な分野であると認識しており、今後も壱岐市のファンを増やし選ばれる島であり続けるため、市民皆様、観光関係事業者および関係団体の皆様と一丸となり観光振興を図ってまいります。基本目標5、持続可能な社会基盤が整い安全な暮らしを守る島。再生可能エネルギーを生かした地域振興につきまして、本市は国内初となる気候非常事態宣言を発出し、2050年までに市内のエネルギーを再生可能エネルギーに完全移行する決意を示しております。島内完全再エネ化を実現するため、不安定な再エネを水素貯蔵と組み合わせて安定的に活用するための実証研究につきましては、市民の生活に欠くことのできない医療分野での実証試験に着手することとしております。このことにより、全国的にも厳しい状況にある国立病院経営における経費削減と非常時に対応できる医療体制の強靭化にもの実現につなげてまいります。またより一層の再エネ導入を促進するための施策として、令和7年度から取り組んでいる市内の住宅事業者等への太陽光発電設備等の導入に対する支援等を継続し、市民生活に係る脱炭素化の推進にも注力してまいります。循環型社会の構築につきましては、さらなる循環型社会の構築に向けて一般廃棄物の適正な処理に努めてまいります。壱岐市クリーンセンターおよび壱岐市汚泥再生処理センターについては、施設稼働開始から13年が経過しておりますので、毎年の定期補修を実施し、施設の長寿命化を図ってまいります。合わせてゴミの減量化およびリサイクル推進のため、4月からトレイ類に加えて新たにシャンプーや洗剤等のボトル類をリサイクル品として回収することとしているところであり、今後市民皆様が分別に戸惑われることがないよう周知に努めてまいります。また環境に優しい社会を構築していく上で、長崎県が推進する動物殺処分ゼロプロジェクトの実現に向けて、公益財団法人動物基金様、長崎県及び民間ボランティア団体等と連携しながら、飼い主のいない猫等の不妊・去勢手術を令和6年9月から令和8年1月末までに3735頭の猫に実施してまいりました。手術が必要な猫も少なくなってきたことから、 不妊去勢手術は3月をもって終了することとしております。手術費用を負担していただきました動物基金様に対しましては厚くお礼を申し上げます。今後殺処分される動物が増えることがないよう飼い方や餌のやり方等に対する普及啓発にも努めてまいります。公共交通体系の充実につきまして持続可能な地域交通ネットワークの構築に向けた壱岐市地域公共交通計画についてはパブリックコメントでお聞きしたご意見を踏まえ策定作業を進めているところです。本計画の方針をもとに来年度には陸上交通における路線バスの再編及び区域運行デマンド交通への転換等の具体的な施策の実行計画となる利便増進計画を策定し令和9年度から段階的に施策を実施していく予定としております。今後国県の補助事業等を最大限に活用し利便性効率性が高い持続可能な公共交通体制の構築に向け引き続き取り組んでまいります。指導の管理につきましては市民生活や経済活動を支える延長約1328キロに及ぶ指導の除草作業等について各自治公民館のご理解とご協力をいただいておりますことに対し厚くお礼と感謝を申し上げます。令和8年度についてもバックホー、タイヤショベル、ダンプトラック等の補助を行い1級2級の幹線道路については年次的にのり面等の一部に張りコンクリートの施工または防草シートの設置を実施することで指導における適正な維持管理と除草作業にかかる市民皆様の負担軽減を図ってまいります。上下水道事業の運営につきまして水道事業の運営については公営企業として将来にわたり持続可能な事業経営を維持するためアセットマネジメントをベースとする施設更新計画を基本とし老朽設備の更新及び維持管理に努めてまいります。令和8年度以降についても水道施設運転監視保守点検業務を委託し機器類等の予防保全的な維持管理により長寿命化を図り重大事故を未然に防ぐことでコスト縮減を図ってまいります。下水道事業については下水道整備区域漁業集落排水整備区域においてさらなる加入促進を図るとともに施設の維持管理を安定的に行っていくためストックマネジメント基本計画機能保全計画に基づき老朽化する施設の計画的な維持管理を実施し施設の長寿命化を図ってまいります。合併処理場過疎設置整備事業については令和8年度も国県の補助制度を活用し70基の設置補助を予定しております。今後も汚水処理施設の整備により生活環境や住居環境の改善海域や河川等の公共用水域の水質保全を図ってまいります。公営住宅の整備につきましては国の社会資本整備総合交付金事業を活用し現在お茶屋敷団地の改修工事を実施しております。今後も壱岐市公営住宅等長寿命化計画に基づき計画的に整備を実施してまいります。消防防災につきましては令和7年中の災害発生件数は火災発生件数25件救急発生件数1810件であり火災件数は令和6年と比べて2件減少救急件数は232件減少しております。火災予防については3月1日から7日まで春季全国火災予防運動が実施されさらに5月まで林野火災予防の取り組みを行います。この時期は空気が乾燥して火災が発生しやすくなりますので市民皆様には火の取り扱い等十分ご注意をお願いいたします。草木を焼却する場合は必ず消防署に届け出を行い消火の準備を行うとともに火が消えたことの確認を徹底していただくようお願いいたします。近年の災害は激甚化頻発化の傾向にあります。いつ発生するかわからない自然災害等に対し避難所における環境改善のため今回国の交付金を活用した資機材の整備にかかる予算を計上しております。また市の組織変更及び指定避難所の見直し等に伴い今回壱岐市地域防災計画を修正いたします。基本目標6効率的で質が高く持続可能な行政力を備えた島ふるさと納税の推進につきましては壱岐出身の皆様をはじめ本市を応援していただける全国の方々から寄付をいただいており 本市の重要施策実現のための貴重な財源となっております。令和7年度の寄付額は約7億4000万円となり、対前年比で約5000万円の減となる見込みであります。ふるさと納税を取り巻く環境は、規制の厳格化のみならず、昨今の物価高騰による生活必需品の人気の高まりや、返礼費、送料の値上げ等厳しい状況にある中、9月には県内自治体が2年間の認定取り消しになるなど、大きな衝撃を受けたところであり、改めて制度を遵守するとともに、適切に取り組んでまいります。引き続き第4次壱岐市総合計画に掲げる年間寄付額30億円の達成に向けて、制度を最大限に活用し、産業振興による返礼品の開発や安定供給等を図りながら、さらなる寄付獲得に向けて取り組んでまいります。企業版ふるさと納税については、これまでに株式会社ファウンテック様をはじめ8社の企業様から1820万円のご寄付をいただいております。今後も本市をご支援いただいております企業やゆかりのある企業への案内をもとより、エンゲージメントパートナー制度と合わせて関係企業への働きかけを行うなど、積極的に本制度を活用してまいります。令和8年度予算につきましては、国の令和8年度の地方財政対策については、物価高が続くとともに社会保障関係費や人件費の増加等が見込まれる中、地方公共団体がさまざまな行政課題に対応しながら行政サービスを安定的に提供ができるよう、地方が安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額について、経済・物価動向等を適切に反映し、令和7年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保することを基本として地方財政対策を講じるとされております。このような中、本市の財政状況は、令和6年度末一般会計の私債現在高は、これまでの財政健全化の取り組みにより229億4013万8000円対前年度比8億5436万9000円減と減少し、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率も国の示す基準を下回ってはいるものの、経常収支比率については 97.9% と市政施行後の最高値となっており、物価高騰をはじめとする現下の社会経済情勢の影響を強く受けた形となっております。本市の財政構造は、依然として市税をはじめとする自主財源の歳入全体に占める割合が低く、収入の多くを地方交付税や国庫支出金に依存している状況でありますので、引き続き持続可能な財政基盤の確立を推し進めるとともに、第4次壱岐市総合計画における一人が主役のまちづくりを目指す政策の忠実な展開を図るための予算編成を行っているところであります。なお、令和8年度の一般会計の予算規模は247億5000万円対前年度比、対前年度当初予算比マイナス4億7000万円 1.9% 減、特別会計を含めた予算規模は325億9438万2000円対前年度当初予算費マイナス5億8698万6000円 1.8% 減となっております。次に議案関係についてご説明いたします。その他の議案につきまして、本日提出した案件の概要は、令和7年度予算の専決処分の報告1件、条例の制定一部改正に係る案件6件、計画の策定1件、指導路線の認定に係る案件1件、予算案件14件であります。何卒慎重にご審議をいただき、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。以上、今日までの取り組みを振り返りながら、市政運営に対する初心の一端と新年度の事業内容等について申し述べましたが、今後もさまざまな行政課題に誠心誠意全力で対応しながら、財政の健全化に努め、壱岐新時代の実現のため、市民皆様が幸せを実感できる壱岐市の未来を皆様と共に作ってまいります。結びに議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、令和8年度の施政方針といたします。